今週からね、新しい仕事が始まりまして。まあ別に新しい仕事つってもね、正社員とかそういうわけじゃないですよ。受け負いのね、お仕事なんで、まあ一応個人事業主って形になるんですけども、まあ言ったらバイトですよ。ね、まあそんな仕事始まりまして。で、今日もね、働いてきました。今日で3日目でしたね。3回目という形だったんですけど、いやー、内容は言えないよっていうね、ところなんですけど、まあいろいろ守秘義務とかね、いろいろあるんでね。まあちょっとラジオ的にはちょっと喋れないし、もちろんプライベートでもね、あまりちょっと友達とかにも、もう言えない話だったりするからさ。まあこれはね、もう俺の胸の中にしまって、で生きていくしかないんですけど、まあでもね、仕事内容以外のことはちょっと喋れるかなと思うんでね、まあどんな感じだったかななんて話をね、少しだけしたいなと思ってるんだけど。まあ一番はね、朝が早い。ただひたすらに朝早いなと思って。だいたい職場には8時過ぎぐらいにはちょっとついていたいっていう感じなのね。そういうスケジュールでさ。だから、で、家から職場までは45分ぐらいかかるわけ。まあ、45分、50分かかるわけ。だから、8時ぐらいに着きたい。で、逆算すると、まあ、7時15分には家出たいんだよね。で、7時15分に出るっていうことは、俺、起きるまでにさ、結構時間かかるわけ。その、目覚ましを何回も鳴らさないと起きれないわけよ。一発で起きれないからさ。だから、そうすると、7時15分に家を出るってなると、6時ぐらいから目覚まし仕掛け始めないといけないわけよ。だから6時、6時15分、6時半、6時45分、7時。これで目覚ましつけてさ。で、最悪の最悪、一応7時に起きればね、なんとか15分で用意して、で、出ればさ、まあ間に合うから、まあ大丈夫って形なんだけど。だから、まあ朝6時だよ、一応目覚めはね、本来。そうするとですよ。このラジオ、ね、月曜の、まあ、22時からね、埋設が始まりまして、まあ、1時間ぐらい、ね、埋設してることが多いですよ。そうすると、まあ、11時から、23時からラジオ本編始まって、2時間やりますから、まあ、深夜の1時までやるわけですよね。で、そっからお風呂入って、寝て、6時に起きるという流れなんで、まあね、シャワーだけでも浴びてもさ、1時からまあ15分でシャワー浴びて出てきてさ、ちょっとね、頭まあ乾かすほど髪の毛ないんじゃねえのって思うかもしんないけど、あるんだよ多少ね、ハゲてるけどさ、 M 字にハゲてちょっと薄かったりもするけども、まあまあ長さがあったりするからさ、だからね、ちょっと頭乾かしたりとなんだかんだでね、時間かかるわけですよ。だからそれで速攻でね、風呂から出てきて、速攻で寝ようとしてもまあ1時半かな。そうすると4時間半ぐらい眠れるというね、感じになりますんで、まあ、本来であればね、その埋設っていうのも、まあ生放送集まってくれたね、リスナーの皆さんとね、まあ、あーだこうだね、チャットを通してお話ししたりとかさ。まあ、そんなね、一応大切な時間ではあるんですけど。まあ、最近長かったのよ。埋設が。下手したら2時間の時あるからさ。先週とかほぼ2時間近くやったんじゃないかなと思うんだけど。2時間は、ラジオの本編の長さだから、さすがにそれやりすぎなんでね。だから、まあ、本来の姿。ね。埋設は30分。まあ、この形で行きたいなと思ってます。なんで、22時からね、埋設始めて、で、22時半から本編始めて、で、2時間お話しして、で、0時半に終わって、で、そこで30分でね、まあ、お風呂入って出てきて、ね、寝る準備して、1時に就寝と。それが、まあ、ライフサイクルとしてはね、いいんじゃないかなって私ちょっと思ってますよ。一応ね、今回のお仕事に関してはね、基本的には 月曜日から金曜日の平日、毎日、入れられる日は入れてます。ちょっと予定がある日はね、ちょっと抜かしたりはするんだけどさ。基本的にはもう大体その日、なってますんで、もう、まあ言ったらね、月曜から金曜日のフルタイムみたいなもんですからね。ただ、この仕事のいいところは、7時間、労働なわけよ。で、なぜか、みんな、休憩とか行かないんだよね。お昼休憩とか行かないの、誰も。行ってんのかな？行ってなさそうなんだよね。なので、まあ、ちょっとトイレ休憩とかね、なんか、小休憩みたいな、取ってる人はいるんだろうけど、もうほぼみんな、取ってないから。だからま、15分ぐらいじゃない？なんか、トイレ行ったりとか、ちょっと休憩とかして、もう全部合算して、1日の労働時間の中で、休憩は15分以内みたいな。みたいな人が多くて。だからさ、無駄に1時間休みとかないわけよ。そうすると、終わる時間も早いのよね。まあ、それが、まあ、いいっちゃいいかもしんないね。次の日が休みとかだったらね、早く終わったらその分なんか、時間がいっぱい使えるからさ、何でもできんじゃないのって思ったりするんだけど、アフターファイブどころじゃないからね。もっと早く。公務員の人よりも早く、ね、仕事が終わるというね、素晴らしき仕事かなって思いますんで。まあそんなんでちょっとね、生活リズム崩れてましたけど、この半年で。少しずつ、ね、生活リズムをね、整えて、で、健康的な、ね、毎日を過ごしていきたいなと。そんな風に思っているね、40歳のおじさんでございますけどもね。いや、40歳のおじさんだったらね、そんななんか、アルバイトみたいなお仕事はやめなさいよと。ね、正社員目指しなさいよってね、あると思うんで。一応正社員は目指しますよ。やっぱね。ただこの仕事を、ね、この今の仕事をしないと、食っていけないから。まあ、つなぎでね、ちょっと、日銭を稼ぐためにもね、頑張ってそれはちょっとやっていかないといけないなというところなんでね。それ頑張ってやりながら、ね、並行して、就職活動、していきたいと思いますからね。今年はね、抱負ありますから。2021年の抱負は、スタートラインに立つだから。なんとか、まあ、40歳のスタートラインって、なかなかハードル高いと思うからさ、そこまでは望めないけどもね。だって40歳っつったらさ、40歳の平均的なところにね、たどり着こうっつったらそれもう無理なんだからさ。とはいえですよ。まあ、30歳、いや、20代後半ぐらいの、まあ、男性のね、そういうラインぐらいまでなんとか行きたいよね。だから昔に戻りたいよね。昔の全盛期のパルナイトぐらいに、でも若いからな。若かったから、そういうところもあったんかもしんないけども、年取っちゃったからな。難しいのかもしれんけども、まあ、頑張ってね、ちょっと正社員でもね、なれるように、頑張っていきたいなと思ってますから。まあそんな感じでね。まあちょっと今は今でね、目の前のことを頑張っていかないといけないからね。ちょっと、まあアルバイト、頑張っていきたいなと思っております。まだまあ、3日目なんでね。明日4日目。もうね、もう4日とかでね、遅刻とかしたらね、もうシャレになんないからね。せめて、ね、そういう勤務態度でね、見せていくしかないですからね、最初は特にね。ちょっともう、俺もよく、ね、遅刻しちゃうタイプの人間なんでね。そこをなんとか、ね、遅刻しないように、日々、ね、気をつけていきたいなと、思っておりますと。だからさ、昨日の夜とかさ、いいや、その話はちょっとタイトルコールの後にしましょう。ね。まあ、そんな感じでね、今日も、まあ、2時間ぐらいお話ししていきたいと思いますからね。よかったら、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトの 童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあお仕事ね、遅刻できないというお話なんですけども、だからね、昨日なんですけど、ちょっと夢を見まして、まあ軽くね、ちょっとうとうとした時にね、ちょっと見た夢だったんだけど、パイ釣りの夢を見てさ、なんなんだろう、なんでパイ釣りの夢見たんだかわかんないね。まあ最近ね、もう全然抜いてなかったわけ。溜まってたわけよ。だからな、そういう陰夢を見てしまったんだろうけどもさ、たまたまパイ釣りの夢見てさ、でパイ釣りっていいなーって思って。で、それ、まあずっとね、なんだろう、溜まってるから抜いてないからさ、抜こうかなと思ったんだけど、抜いたら、起きれないんで朝。なんかわかんないけど、疲れがどっと出ちゃって、だからで、あとラジオもね今日あるからさ、ラジオの前日は抜かないってルールがあるからさ、だからもうダブルでさ抜けねえなと思ってっていうのもあって、で今日仕事早く終わったわけ。今仕事早く終わったっていうか、まあ普通の定時でね終わったわけで、早く帰れるわけじゃん。家にさ17時ぐらいには家着いてるのよ。なんだからさ、もうラジオまでも時間結構あるし、ねえ、ちょっと抜いてもいいかなと思ったんだけど、いやでもダメだって、ラジオの前だから抜けないと思って、で抜かずに、なんだかんだでどんぐらい抜いてないんだろうね、また一週間ぐらい抜いてないような気がするけどもね、なんかね、だから仕事始まっちゃうと抜けないんだよね、これもう仕事あるある、どんな仕事でもそうだね、仕事が翌日にある時。抜けないっていうね。だから週末の楽しみになるんだよね、抜くのが。だからやっぱ人間制限された方がいいかもしんないね、生きてる中でさ。制限がないとさ、毎日好き勝手できちゃうわけじゃん。でも制限があるからこそ、その好き勝手できるのはね、一部の時間のだけなわけじゃない。週末だけとかね、その仕事終わってからだけとかさ、あったりするから、そういう意味ではね、こうやってちょっと仕事を始めて、少し自由じゃなくなるっていうのは、まあ一ついいのかもしれないなってね、ちょっと思ったりもします。まあそんな感じでね、なんとか今3日間終わりましてね、明日4日目というところでね、まあ実際は今仕事どんなことしてるのっていうと、大したことしてないです、本当に。これでいいのかな、まあ、同期の人がね、ちょっといるから、同期の人と喋ったりするんだけど、実際これでいいのかなみたいな話になってる。うん、これって、なんだろうって。俺たちは何をやってるんだろうみたいなね、感じになっちゃって。本当に、慣れるってだけの仕事をしてるから。だから、どうなんだろうなと思うけど、まあ明日とか、本当はね、その先週、木金とね仕事あって、でその時がこれでいいのかなみたいな、俺たちの仕事ってこんな感じでいいのかなみたいな、いつになったらそのちゃんとした仕事というかね、業務に関わるっていうかさ、関わってはいるんだよ、一応やってはいるんだけど、その、もうちょっとみたいなさ、周りの人たちと同じレベルぐらいの仕事をするのには、いつになるんだろうみたいなさ、そんな感じになってて、でも、ね、週明けの月曜日ぐらいからは少しずつそういうね、みんながやってる仕事みたいなのもやらせてもらえるんじゃないのかなみたいな話にしてたんだけど、変わらず。ほぼ変わらず、また。 今日も。この仕事で金もらっていいんかみたいななってましたけど、明日はどうなるんでしょうかね。わかりませんけどもね。まあでも慣れるのが大事なのはわかるんだけど、でもいくら慣れたところでできるようになるわけじゃないからね。なんかその仕事がね、でもいいのか、最初は慣れるところから始めようかね。そんな感じでね、ちょっとやっておりますけどもね。まあ、何の仕事かもなんだかわかんねえからね、まあ、言えない中でまあみんなちょっと妄想してもらうしかないんですけどもね。あとただあれだよ、妄想してもいいけど特定はしないでね。本当にこれはもう押すな押すなじゃないから、今の発言でね、いろんなヒントあったかもしれない。でもそっから紐解いてで特定して、それをなんか俺特定したぜみたいなさ、ドヤみたいなさ、そういうのでなんか個人情報ね、個人情報じゃないけどもさ、なんかそういうのはなんかいろんな人にそれでね見えるようにするっていうのはちょっとやめてほしいなと思ってますから。だから特定班ね、やめてください本当にね。やめてくれたらもうちょっと言えるんだけどさ、まあね、ちょっと少しでも出しちゃうとさ、特定してくっからな、あんま言えなくなっちゃうんだけどさ、まあ、そんな感じでございましたね。お仕事の方はなんで朝早くで早めに終わるというところなんでね。だから言ったら毎日夕方からは時間があるから何でもできんだよね。好きなことできる。で寝るのは12時とか1時とかに寝ればさ、まあ、5、6時間寝られるからね、体もね健康的だしいいんじゃないかなと思うから、いいよね、そういう意味では。だからあとはその仕事終わった後のその時間、夕方から夜までの時間をどう有効活用するかね、うまく使うかってところだと思うんだけど、うまく使えない気がする。もったいないよね、そうやって。なんかだから今日とかは早く終わってで家帰るじゃない、どうしようかなーと思って、でスーパー寄ってちょっとなんだろう、厚揚げとかガンモとか買ってきて、で家でね煮物作ろうと思って、そんなのだったね。だから料理とかもしねやろうかなっていう気持ちになったら、料理する時間とかもちゃんと作れんだよね。そのさ、遅く帰ってきてから料理って結構大変じゃない、8時だ9時だに帰ってきて料理これからしてみたいな大変だけど、17時とかに家帰ってこれるんだったらで料理してもさ、18時だ19時には料理できるわけだからさ、そんな1時間もかけて料理しないと思うけどさ、一人暮らしの人がね。だからまあまあ17時に帰ってきてちょっとうだうだしながらね過ごして、18時ぐらいからちょっと料理始めて19時に出来上がって食べるみたいな、で YouTube ね、ヒカルチャンネルの動画見ながら食べるみたいなさ、そんなのがまあ毎日可能っちゃ可能だからね、それはそれで一つの幸せかなと思いますけどもね。まあそんなところでございます。まあまあいろいろね、まあ人生ありますけどもね、人生いろいろね、まあそんな中で、ね、頑張っていきたいなというところでございますんでね。まあなんかそんなパルナイトにね、ちょっと聞いてみたいこととかね、応援のメッセージね、まあそんなのもねお待ちしてますからね、よかったらねお便りなんかいただけたらと思います。じゃあお便りの宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなわけで本日の童貞ネットアットネットラジ、本日の提供はですね、 ファットマンさんの提供でお送りいたします。というわけで今日提供ね入っていただいてます、ファットマンさんね、からちょっとコメントなりお便りなんかがねちょっといただいておりますから、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。今回はねアマゾンギフト券とかね、アマゾンの欲しいものリストとかからね何かもらったわけではなくて、あのちょっとね別のことでちょっとだけね、ちょっとそのいろいろいただいたものがございましたから、それのちょっとお話をねしていきたいと思うんですけど、じゃあお便りいただいてます。ラジオネームファットマンさん、お久しぶりです。ファットマンです。さて早速ですが見出しの件につきまして、これ見出しがですね、件名食レポの件についてというね、お便りいただいてます。見出しの件につきまして、練馬区で52年目を迎えるローカルな中華料理店の幸楽でチャーハン、ラーメン、餃子の食レポをお願いします。コロナの影響で閉店する前に音声記録を残してください。以前教えていただいた口座に取材費用として5000円を送金いたしますので、入金確認しましたらよろしくお願いいたします。入金後、連絡を入れます。よろしくお願いいたします。で、食レポしていただきたいお店の情報というので、中華料理幸楽、好きの楽って書いて幸楽ね。で、練馬区にある練馬駅から徒歩8分のお店です。でこちらをね、ちょっと行ってきてほしいということだったので、でね、そうやって5000円取材費でいただけるってことだったからさ、そういうわけで、で早速入金の方いただきまして、あと口座の方を確認させていただきましてね、いただいちゃいましたから、もうこれは、提供者様と今週はねさせていただきたいと思いましたんで、ご紹介させていただきました。で実際に、いやパルさんこうやってお金もらっちゃったんでしょ、取材費もらっちゃったんでしょ、言ったのかいって話なんだけど、いや行こうと思ってさ、行こうと思ってさっていうのもちょっと変な話なんだけど、あのねこの幸楽ってお店が、まあそのね52年もやってるお店ですよ、ローカルな今でいうそのいわゆる町中華ってやつだよねのお店で、で、あのやってる営業日がですね火木土なんだよね。で時間ももう18時半から21時っていう時間の、もうすごい短いの、時間もやってる時間短ければ1週間の中でやってる日にちも短いわけで、火木土じゃん。でこのお便りをもらったのが火曜日なわけで、火曜日の23時30分にもらってるわけだから、もうその時点でまず火曜日のね営業日はもう行けませんと。で次木曜日か土曜日なんだけどね、このラジオに間に合わせるんだったらね月曜日まで行かないといけないわけだから、あと2回しかチャンスないわけで、ただ俺土曜日は予定があって行けないのよ、ということは木曜日しかないじゃんね。なんだけど木曜日ね仕事だったんだよね。だからねどうしようと思ってね、ちょっと悩んだんだいろいろ。だけどこれもう行くしかないなと思って、木曜日はあの仕事の初日なんだよね。だから初日仕事行ってその足で中華練馬区までやるしかないなと思ってさ、せっかくね取材費いただいてますからね、私もそんでチャーハンとラーメンと餃子好きですから、したら晩ご飯はこのね幸楽でチャーハン、ラーメン、餃子食べたら最強のねコンボを組めるじゃないと思いまして、でもうじゃあこれは行こうと思って、仕事終わって木曜日でね、こんなんでよかったんかなーってね、首かしげながらさ仕事終わって、で 練馬ね、練馬駅までさ行くわけですよ。で、練馬駅着いて、で、18時半からねオープンだからさ、その幸楽っていうね中華料理屋さんは、ただ場所がわかんないとと思ってさ、まず一旦場所をチェックしに行こうと思って、で、お店の前まで行ったら、まあ、まだねオープン前の時間だったから電気とかも何もついてないからさ、外観とかね、あとメニューとかだけ写真撮って、じゃあちょっと待ちぶらして時間潰して、で、オープンの時間だったらね、また来ようかなと思ってさ、で、待ちぶらしてたんだけど、練馬の駅ってさ、ラーメン屋がめっちゃ多いね。まあ、練馬駅俺降りたことなかったんだな、多分なって思うんだけど、練馬駅ってめちゃくちゃラーメン屋多くて、ここもラーメン、あそこもラーメンみたいなさ、どこ見てもラーメン屋なのよ。だから、なんかラーメン激戦区とかってね、いろんなところあるけどさ、いや、これ練馬結構激戦区だぞっていうぐらいいっぱいあって。そんな中ね、そういう中華屋さんもあるわけだからさ。あ、なんか、ね、すごいところだなと思ってさ。ただ他に何もないね。っていうのもね、住んでる人には大変申し訳ないんだけど、特に練馬駅、これといったものはあんまなかったんだけど、やっぱラーメン屋がね、すごい印象的でした。だ、そんなんでさ、で、ブラブラしてさ、で、まあ、時間ね、まあ、ちょっと経ちまして、よしと、行こうと、ね、時間来てオープンになってるから。で、またこの幸楽のね、前に来ましたよ。そしたら、お店の中、ね、窓から光がね、ちゃんと差し込んでるわけ。中電気ついてるんだよ。だからこれでいけるなと思って、ただ、ドア閉まってるからさ、やってるかどうかちょっとわかんないんだけどさ、でもね、店内電気ついてるから、中見えないのよ。すりガラスっぽくなってるっていうかさ、中見えないガラスだったのよ。だからさ、で、ドアも普通のドアなの。なんだろう、一軒家のドア、普通のドアだよね。一軒家のドアで、で、ガラスが貼られてるみたいな感じのドアでさ。だからもうこれ開けるしかないなと思って、開いてるわけじゃないからさ。で、ガチャってね、開けて。やってますつって。なんか本当にもう、ね、居酒屋、でね、赤ちょうちんの店にね、のれんくぐってさ、大将やってるみたいな感じの勢いですよ。今日やってますつって。で、中見たらさ、おじいちゃんが二人かな。普通にテーブル席におじいちゃん二人座ってて。今日休みなんだよつって。ごめんねつって。あ、そうですかつって。もう、扉を閉めて、バタンつって。そうなの?と思って。だってさ、木曜日だよ?と思って。営業時間、火、木、土の18時半から21時って書いてあるのに、木曜日が休みだったら、もう火曜日と土曜日しかないじゃんって。3日間の中1日休まれちゃったら、もう3分の1ないからね、と思って。いや、どうしようと思ってさ。で、一応店内見たんだよ。ね、ドア開けてさ、中見てさ、おじいちゃん二人見たけど、店内も、結構独特の店内で、カウンター席とね、テーブル席があるんだけど、テーブル席三つぐらいあるんだけど、なんかもう荷物置き場になっちゃってんだよ。だからなんか、普通に、生活空間、おじいちゃんの生活空間で、多分店主と友達とかだと思うんだけど、の溜まり場になってるっていうか、そんな感じのお店。だカウンターの方は片付いてたから、そこでは 食事とかできると思うんだけど、テーブル席の方は、なんか荷物が結構乗っかってたから、食事はできねえんじゃねえかな、ちょっと思うんだよね。おじいちゃんの家なんだもん、ただあの、居抜きのラーメン屋のおじいちゃんの家みたいな。でも、ラーメン屋の形してるからラーメン出すけど、みたいなさ。わからんよ、ね。でまあ、52年続いてるさ、素敵な中華料理店だからさ、で、食べてないしね、俺もね。ラーメンもチャーハンも餃子も食べてないからわかんないんだけど、でも、印象はそんな感じだった。ああ、そう、と思って。おじいちゃんの家か、と。おじいちゃんの家に遊び行ったらラーメン出してもらえるみたいな、そんな感じか、と思って。まあ、結局はね、やってなかったからさ、食べられなかったんだよね。だから、ちょっと、今回は、行ったは行ったんだけどね、ちゃんと行きましたよ。本当は、仕事もあって、で、どう、初日だしって思ったけど、ここで行かなくて、いつ行くんだと思ってね、ちゃんと行きました。だけど、ちょっと残念ってところだったんで、次リベンジ、するんだけど、どうしようかなと思って。一応今日が、月曜で、ね、火曜日、明日火曜日でしょ？火曜日行けるよ？明日仕事、終わった後、また練馬行って、で、おじいちゃん家行って、やってるーつって、今日休みなんだよーって言われたら、俺もう、火曜、木曜休みだったらもういつだかわかんねえよーつって、なっちゃうんだけどさ。まあ、行く前に電話すんのがいいのかな、今日やってますかつって。そこまでして食いたいって思われちゃうかもしんないけどさ。でもね、そういう使命がありますから、私にもね。だからまあ、最悪土曜日とかだったらさ、土曜日仕事ね、休みにしてあるから、だから、土曜日ね、ちょっと夕方ぐらいに電話してみて、で、今日やってるよって話だったら、まあ、家からね、普通に練馬まで行くっていう。まあ、その方が自然かなと思うんだけどさ、一応、今週の土曜日は、特に予定はないので、まあ、可能なんだよね。ただ、火曜、だもう、火曜、木曜、土曜日、毎回電話するしかないんかな。今日やってます？今日やってます？つって。でも、一日に何人来るんだって話じゃん。本当に。で、だってそんな、いつやってるかわかんないね。お店なんだからさ、何人来るか分かんない中でさ、あ、なんかね、お兄ちゃん、この間も来たよね、って言われちゃうわけじゃん。40になってお兄ちゃんってこともちょっとあれだけどさ、ね、おじいちゃんからしたらお兄ちゃんだからね、お兄ちゃんって言われるんだろうけどさ、そういう時はさ。だから、どうなるんだろうね。だちょっと明日、もうワントライ。してみてもいいかなと思ってます。最悪明日できなかったら土曜日もう一回行ってきたいと思いますけどもね。でもさ、もうさ、そこでね、残念ながら営業時間外です。時間外っていうかもう営業日じゃなかったっていうね話になって、でもちょっともうラーメンの口になってるわけですよ。もう街全体がラーメン屋だらけだし、で、そんな中中華屋行ってね、チャーハン、ラーメン、餃子食べる予定だったのに、食べられないってなってるわけだから、もうラーメン、ラーメン、ラーメンってなってるわけ、頭の中は。で、食べログ開いてさ、もう近くのラーメン屋美味しいところねんか、で探したの。そしたらさ、まあこれはちょっと巡り合わせかなってちょっと思ったりするんだけど、ちょっと前にさ、お便りとかでもらったんだけど、池袋にあったラーメン屋さんでね、結構有名だったラーメン屋さんがあるんだけど、ドリルマンっていうラーメン屋さんがあったの。池袋の、西口っていうのの方にあったんだけど、 それがね、なくなっちゃったんだよね。ここ、2年ぐらい前とかかな。で、結構な人気店だったわけ。池袋で、まあ、油そばとか。なんかその辺は、つけ麺とかもそうだし、普通の、まあ、ラーメンもそうなんだけど、結構有名なね、ドリルマンっていうのがあって、で、カップラーメンとかにもね、なったこともあるようなラーメンですよ。で、それなくなっちゃったって話だったんだけど、なんと、練馬で、練馬駅の近くでラーメン屋さんないかなって調べたところ、ドリルマン出てくんのよ。どういうことだと思って。で、なんか見てたら、その、池袋のドリルマンは閉じたんだけど、練馬で、まあ、復活じゃないんだけど、練馬にね、またそのオープンしてるという情報が入って、なんか、少し巡り合わせを感じるなと思ってさ。だから、ドリルマン行くかと思って。で、ドリルマンまで歩いてって、まあ、ほんと駅前の方だったからさ、その、後楽の方はちょっと駅から少し離れるんだけど、ドリルマンはほんと駅前で。で、入ってさ。で、何食べようかなと思ったんだけど、ラーメン、つけ麺。いや、油そばと思って。なんだかんだ私油そば好きだからさ。で、油そばで、ドリルマンで売ってる油そばって、名前が、油っそっていうさ、名前なんだけど、油そば。油っそ。ローマ字でね。で、これの大盛りにしちゃおうと思って。で、油っそのね、一番シンプルな油そばの大盛りにして。で、食べたんだけど。いや、美味しいよ。多分、俺もそんな結構ね、池袋のドリルマン行ったのがもう何年も前だから、味は、そこまでちゃんと覚えてるわけじゃないけど、でも、ドリルマンだったなって思うわ。トッピングとかも、別にノーマルでね、トッピングはある程度入ってるんだけど、その、お肉の感じとか、肉肉しいお肉、ほんとうまいんだよ。チャーシューみたいなやつとか、ゴロッとしたお肉だったりとか、いろいろ入ってんだけど、ドリルマンは、肉がうまいんだよ。ラーメン屋なんだけど。肉うめえなぁと思って。トッピング系のね、その肉うまくて。で、実際あとはじゃあ油そばどうだっていうと、ちょっとしょっぱい。なんかしょっぱい、ちょっとしょっぱいなぁ、みたいな味。だったんで、で、ちょっと胡椒も効いてたりするんだけど、でもこれも、ドリルマンって感じしたわ。多分味あんま変わんないと思うわ。池袋店と。って思うので、ドリルマンがすげえ好きだったっていう人は、練馬のドリルマン行くと、あの頃の味がある程度近いものが食べられるんじゃないかなと思います。なんだけど、俺は、やっぱり、ね、ずっと、武蔵野油学会にご就寝だからさ、武蔵野油学会と比べちゃうと、やっぱちょっと違うのかなって思っちゃう。そのぐらい武蔵野油学会の油そば、武蔵野油そばね、が本当に美味しくて、っていうところだね。そう、特納とかそういうんじゃないんだよ。特納とかなんかそういう、少しグレードの高い、武蔵野油学会の油そばじゃなくて、一番シンプルな武蔵野油そばの大盛り。ね、同じ金額だから。これが一番うまい。油そばの中で。って思うんで。まあ、とはいえね、ドリルマンはドリルマンで、美味しいは美味しいんでね。まあまあ、良ければ、ね、ぜひ、ドリルマン、なんか、懐かしいなぁ、また食べたいなぁって人いたらね、行ったら食えます。あの、ドリルマンの味、だったと思います。まあ、そんなね、懐かしみもね、感じつつね、食事をして帰るという感じだったんで、ちょ ちょっと、頑張って、来たい。またね。うん。行楽。電話してからじゃダメだね、ほんとね。それだけ気をつけたいと思います。定休日、日月金、祝祭日、なってますんでね。これだから、このまま、やっぱりコロナだからっつってね、営業日も少なくなり、営業時間も短くなって、で、どんどんどんどん縮小してって結局なくなっちゃうみたいな。そのパターンはね、ありますから。だから、ほんとこのね、52年っていうね、歳月を頑張ってね、街のみんな愛された中華屋さんなわけですからね、コロナの影響で閉店する前、ね、音声記録、ね、残すっていうところもね、含めてね、ちょっと食べていきたいと思いますから。実際でも今日ちょっと喋っちゃってるからね、来週どうなるかちょっとわかりませんけどもね、食べましたよ、つって、美味しかったです、みたいな、終わっちゃうかもしんないけどもね。まあちょっと、あとね、餃子がね、なくなってんじゃねえかなと思って。メニューに中華屋さんだよ、中華屋さんなんだけど、メニューに餃子がなくなってんじゃねえか説がちょっとあるんだけどさ。まあ、ちょっとわかりませんけど、その辺もね、来週、お話できたらなと思っております。まあ、そんなわけで、ね、中華屋のお話でございました。まあ、結局中華屋のお話でしたっすね。中華屋はね、食べてないんですけどもね。そんなお話。で、今週なんですけどもね、何があったかななんて言うと、あれですわ。先週ちょっとお話ししましたけど、アトピーがひどくなってしまったって話したんだけど。で、アトピーひどくて、で、ステロイドの薬をね、皮膚科の方で出してもらって、ベタベタに塗りまくってさ。で、それで1週間なりね、10日なり今経ちましたけど、鱗みたいなのは、もうなくなりました。ただまあガサガサなんだけどね、ガサガサっていうか、粉はね、多少吹くんだけど、まあ、ボロボロではないという、状態までは戻りましたが、色がね、皮膚の色がね、やっぱ色素沈着とかしちゃうんだよね。アトピーとかすごいと、そっから、治っても。なので、結構全身いろんなところが、日に焼けてるという表現なのか、火傷をしているという表現なのか、ボコボコに殴られてあざだらけみたいな表現なのかわかりませんけども、まあ体の節々いろんなところがね、そうやってちょっと色が変わってしまっているみたいなね。そんな感じになっておりますが、それでも、まあこれなんだろう、少しの間時間経てばね、元に戻りますんで。まあまあ、まずは、その、かゆみからの脱却とね、その、鱗みたいなね、ボロボロになっちゃってる。で、汁が出てるとかっていう状況からは一応、なんとか離脱できたかなと、思いますんで。まあ、一旦は良かったと。で、ね、こっから、まだね、気は抜けませんから、薬は塗り続けて、で、完全抑え込んだら、そっからはね、前みたいな普通の生活に戻るというところなんだけど、ただもうこれアトピー出たからって話じゃないと思うんだけど、今度はアトピーではなくて、ジンマシンがさ、また再発しちゃって、いや参ったねと思って。ジンマシンもここ5年ぐらい出なくなってたんだよね。それがさ、またジンマシン出ちゃって、で、どういう時に出るかっていうと、気温差ね。寒いところから暑いところ行ったりとか、暑いところから寒いところ行ったりとか、体の体温だったりとか、外気だったりとか、そういうのの差が出ると、ジンマシンが出ます。で、これはジンマシン自体はもう、体にも出れば顔にも出るんだよね。だからね、困っちゃったなぁと思って、でこの間湯船使ってたわけよ。で湯船使って、でお風呂から出て、でそしたらさ、足から熱が逃げなくて、 熱こもっちゃってさ。で、それ、熱こもるとさ、ダメなのよ。ジンマシン出るのよ。で、下半身全部ジンマシンになっちゃってさ。かゆくてかゆくて。もう、うなっちゃってさ。もう、なんていうの、声出ちゃうんだよね。声出ちゃうぐらいかゆくて。でも書けないじゃん。書いたら血だらけになっちゃうからさ。いや、参ったなーとか言って。かいいなーつって。まあ、風間寛平なのかっていうね、かいいのっていうぐらい、かいい、かいい、かいい言ってて一人でさ。やべえ、かいいつって。参った、かいいつって。やべえ、かいいつって。で、ずーっともう夜、言っててさ。声出ちゃうんだから。そんぐらいやばい痒さでさ。まあ、ジンマシンって、だどんぐらい痒いのって言うとさ、わかんないじゃん、みんなさ。蚊に刺されるじゃん。蚊に刺されるとプクーってなるじゃん、なんか。あれが、足全体にできます。だから痒いんだよ。めちゃくちゃ痒いんだよね。で、まあ、時間が経つと、ね、引いてくるって。まあ、だから、その、ほんと蚊に刺されるの変わんないよね。だから全身蚊に刺されました、みたいな感じ。うん、それが適切な表現かなと思うんだけど。だそんなんでさ、ジンマシンもさ、それ再発しちゃってさ、参ったなと思って。でも、本当に、もうちょっとしたことで、もう今ジンマシン出ます。手のひらとかにもね、手のひら真っ赤っかになっちゃったりとか、手の甲とかも真っ赤っかになっちゃうし、顔も出ちゃうし、体も出るし、足も出るし、ね、ちょっとしたことで出ちゃうんだけど。まあ、しょうがないねって思うんだけどさ。じゃあ実際何なんだろうと思って。食生活ではないと思うんだよね。そのアトピーが、このね、変な食生活ずっと続けてきてるから、急に何が変わったかってわけでもないんだよね。生活もこの半年でなんか変わったかって言うとそんな変わってるわけでもないし、食事も変わったかって言うと、ね、そこまで変わってるわけではないし、だからなんだろうなってね、この1ヶ月ぐらいとかでアトピーやジンマシンね、がっつり出るようになった、その理由は何なのかっていうね、ちょっと分かってないっちゃわかんないんだけど、まあ、そんなところでした。だからちょっと今度はジンマシンのね、ことも気にかけながら生きていかないといけないのなんて思ってるんだけどさ。ねえ、大変だよね。アトピー、まあ、書かなきゃいいじゃんって思うかもしんないけど、アトピーも書かなくてももう、ボコボコになっからさ、ボコボコになって汁出始めるからさ、アトピーもね、で、さらに、もう耐えらんなくてね、こすったりとかするからさ、まあアトピーも大変なんだけどね、ジンマシンはもうアトピー以上に制御できないからね。ただアレルギー的症状だからね、なんだかわかんないけどもね。まあそんな感じでございました。ちょっとひどくなったらちょっと皮膚科に行ってね、またジンマシンの薬を今度もらってこないといけないななんてちょっと思っておりますけどもね。そんな、ねえ、アトピーとジンマシンと、精神的にいろいろやられちゃってる、ね。もう、心身ともに良くない状況になってますけどもね。もう、これが40歳、ね、スタートライン立つっつってるやつのね、体調っていうね、良くねえなって話なんだけどさ。まあね、まあ、しょうがない。まあ、これを受け止めてね、一緒に、まあ、やっていくしかないからね。なんとかうまく付き合っていくしかないような病気ですから、ね、全部ね、まあ、頑張っていきたいと思いますけどもね。で、そんな中、そんな中って表現もあれだけど、今週他のお話でございますけどもね、他のお話はですね、まあ食生活は変わんないんだけどみたいな話も結構したんだけど、なんか食の話しましょうか。食の話、 まあ、今週もいろいろ食べてるんだけど、ね、オートミールとカレーだけしか食ってるわけではなくて、ね、他にもいろいろとね、食べてはいるんですけど、今週何食べたかっていうとですね、1500円分のね、変なお弁当を食べまして。いや、ちょっとパルさん、贅沢しすぎじゃないのってね、思った人いるかもしれませんけども。ところがどっこい。これ、1500円という名の150円なんだけどさ、ウーバーイーツってあるじゃん？ね、もう誰もご存知ウーバーイーツですよ。お店のね、食事を運んできてくれるっていうね、フードデリバリーのサービスですけど、今多いじゃない？フードデリバリーのサービスがさ、いっぱい出来上がっててさ、で、いろんなところに参入してくるんだけど、その中の一つ、フードネコっていうね、韓国なのかな？の会社がやっている、韓国から入ってきたフードデリバリーのサービスなんだけど、フードネコってのがあって、で、このフードネコっていうのが、今、いろいろと拡大キャンペーンをやってるわけよ。で、ユーザーをいっぱいで取り込もうとして、キャンペーンやってて、で、このキャンペーンがですね、なんと、1月の31日までなんですけども、合計で2500円分、フードネコがね、おごるよっていうキャンペーンやってて、で、初回が1500円。で、2回目が1000円。おごってくれるんだって、フードネコさんがさ。使わない手はないじゃんと思ってさ。ねえ、私もね、ちょっと、たまには、豪華なね、お弁当も食べたい気持ちになる時もあるからさ。で、落ちてるお金は拾ってけスタイルじゃない、やっぱりさ、私になってくるとね。だからこうやってね、個人情報、カード番号、ね、個人情報もいろん、もう すごいよ。そこにでも2500円の価値があるかって言ったらさ、それはね、ある人はあるでしょ。でも私の個人情報だったりとか、クレジットカードの情報で登録して、まあまあ2500円の価値ってトントンでしょ。じゃあね、使わない手はないなと思ってさ。で、そんなんで、フードネコ、アプリインストールして。で、クレジットカード登録して。で、クーポンね、取得して。で、頼みましょう。で、頼みましたよと。なんかね、豚バラ肉、もりもり丼みたいな、よくわかんないんだけど。ね、なんか、そんなん頼んで1500円、その豚のお肉が500g で、お米が400g とかで、で、甘辛ダレで漬け込んだ肉をもう焼いて、で、めっちゃ乗っかってんの、分厚いやつが。めちゃめちゃうまいんだけどさ。まあ、意外と1500円のものはなくて。だから、ね、ちょっと一番うまそうかななんて思ったのをね、ちょっと頼んだんだけど、それになりまして。で、ただ、これ1500円ってね、無料なんだけど、残念ながら、配送費用だけはかかるっぽい。なので、1000円のものを買おうが、1500円のものを買おうが、送料はね、結局別でかかっちゃうんで、150円かかりました。なので、まあ、1500円の料理が実質150円食べられましたよっていうちょっとお話ではあるんだけど、フードネコ。で、ただ、このフードネコはですね、まだ全国区ではございません。やってるのが、渋谷区、新宿区、港区。この3区だけっぽいんだよね、まだね。これから広がっていくと思うんだけど。なので私ね、渋谷区住んでましたから。まあ、ラッキーっちゃラッキーというところでね、フードネコ。ちょっと使わせていただきましたけどもね。でもまあ、高いよね。無料だから、ね、150円で食べられるから、 頼んだけど、ちょっと割高だなって思うわ。言ったらねえ、豚丼じゃない、豚丼に1500円払うって言ったら払わないじゃない。いや美味しいよ、もう肉厚だし肉柔らかいし漬け込んであって、甘辛ダレがね、もうちょっと軽く焦げつつも、なんか超いい感じのね、焼き具合ですよ。で、お米も、ね、あってさ、タレ滴ってるお米があってさ。で、肉これでもかっつってさ、乗ってるわけよ。いや、うまいよ。ただまあ、500グラムの肉と400グラムの米は、最後飽きたけどさすがに。程よい量でね、いいけどさ。程よい量でも、多分1200円くらいするわけよ、結局。1200円は高いよ思うと、ちょっと頼まないなーと思っちゃうし。であと、1000円分ね、クーポン残ってるから、まあ、これもね、配達料が150円くらいかかると思うんで、まあ、結局まあ、1000円のね、ご飯が150円食べられるとか、そんなレベルになるんだけど、でも実際1000円ぐらいで買えるものって意外となくて、で、バーガーキングとかは加盟してるのよ、そこに。だからバーガーキングでダブルチーズバーガーセットとかだと950円くらいすんのよ。高いよね。お店で食べたら600円とかなんだよ、セット。でもやっぱ運んでもらったりとかね、中間マージンとかいろいろあるから、まあ、それでね、950円ぐらいすんのかな。だから350円ぐらい上乗せされてると思うんだけど、まあ、プラス送料が150円ぐらいかかるか、だから結構かかるんだよね。だってダブルチーズバーガーセットだぜ。それが多分送料込みで1100円ぐらいすると思うんだよね。ほぼ倍じゃん。高いよねって思うけど、1000円のクーポンがまだ残ってるから、だからね、まあ、使いますけど。31日までね、使いますから。だから、今週、ちょっと休みの日にでもね、その、中華屋さん、行かない日、ね。中華屋さん、だから休みの日は中華屋さん行くか、もう、フード猫でね、バーガーキング食うか、もうどっちかって決めてますから。まあ、そんな感じで、ちょっとバーガーキングじゃなくて、フード猫。もし、その、渋谷区、新宿区、港区に住んでいるリスナーの方いらっしゃったら、フード猫。普通にアプリインストールすれば、で、アプリの中で、このクーポン、2500円分、2回に分けて、おごりますよっていうクーポンとかも、ゲットできたりするので、まあ、一回入れてみてね、使ってみると、お得なんじゃないかしらっていうところ。期間が一応1月31日なんで、まあ、これまた延期するかもしんないけどね、2月入ったら、また新しいイベント、キャンペーンしますよってなるかもしんないけど、わかんないから。なくなっちゃうかもしれないんで、今のうちにやっとくと、まあ、いいかもしれませんよっていうね、ところでございました。フード猫。まあ、どうなんだろうね。まあ、ウーバーイーツもな、フード猫もな、結局フードデリバリーのサービスはちょっとね、高いっちゃ高いからね。ただなんか体調悪いとか、ほんと外出たくないとかあるじゃん、そういう時って。本当に一歩も外出たくないっていう時あるじゃない。そういう時はありがたいサービスだからね、ちょっと割増になってもね、もうやむを得んっていう時あるじゃない。だからそういう時はね、ちょっと候補としてね、使わせていただこうかなと思いますからね。まあ、そんな感じでございました。フード猫ね、一回使ってみてはいかがでしょうかというね、お得です。ね、落ちてるお金は拾いましょうっていうやつでございましたとさ、という。で、あとはですね、なんか食べ物系で言うとですね、先週ちょっとご紹介した漫画、オーマイ昆布ミドルっていうね、漫画が、始まりますぜっていう話をしたので、実際にオーマイ昆布ミドル始まって、でネットでね1話無料で見れるんだよ。でこれがですね、 コミックデイズっていうところのサイトでね、オーマイコンブの1話が見れるようになっております。で、見たんだけどさ、なんか全然風貌変わってるんだけどさ、まあ、そもそもさ、リスナーの何割の人がオーマイコンブ知ってるんだって話なんだけど、まあちょっとググってね、それはね。で、昔のね、オーマイコンブの絵を見てもらえばわかるんだけど、まあ子供だよね。コンブくんが主人公なんだけど、コンブくんは子供なんだ、やっぱりね。リトルグルメって作ってたんだからさ。なんだけど、ミドルになったからさ、もう風貌はおじさんだよね。残念ながらね。あの頃の面影はもうほぼないんだけど、でも、まだ、作ってた。リトルグルメ。で、もうでもリトルグルメじゃないんだよね。ミドルグルメだったね。昔は、お菓子を使って、美味しい料理を作ってたんだけど、で、食べてね、オーマイコンブス。やってたんだけど、基本的には、ちょっと軽食というか、なんか、甘いとかさ、ちょっとおやつに近い感じの軽食みたいなことが多かったんだよね。デザートとかさ。なんだけど、あ、でもそれ、チャスパとか作ってたな。チャスパ、懐かしいな。何、お茶漬けの素で、パスタを食べるんだよね。だから、スープパスタってあるじゃない？あれのお茶漬けバージョン。で、簡単にできるよ、つって。ね、チャスパーつって。やってたけど。で、オーマイコンブつってたけどね。俺もよく覚えてんなって話なんだけどさ。多分やったんだよね。うん、やったから覚えてるっていう話もあるんだけど。で、そんなんでさ。なんだけど、今のミドルに関してはですね、酒のつまみを作ってました。で、そりゃ酒飲める年だからね、ミドルだからさ。だから昔出てきたさ、親友のパイスケっているんだけどさ、パイスケと昆布で一緒に酒飲むんだけどさ、その時に、これつまみになるよ、つって作った、そのリトルグルメ。で、食べて、オーマイ昆布、つって酒に合う、つって、やってたから。だから、もしかしたら次の第2話に関しても、その大人のグルメ。まあ、今回もお菓子使ってたけどね。うまい棒使ってたけどさ。でもそれでね、うまく作ってたから。だから、次も何か、来るんじゃない？その、お酒に合うおつまみ的なものがね。だからちょっと楽しみだなと思ってさ。ちょっと、オーマイ昆布ミドル。単行本出たら買っちゃいそうだよね。毎週とかいうか、あれが週刊なのか月刊なのかちょっとわかんないんだけど、追えないと思うわ、さすがに。その、毎回、週刊誌、月刊誌で追うのは難しいけど、単行本出たら、ちょっと欲しいね。やっぱり。そのぐらいね、青春の1ページでございましたから。そんなわけで、コミックデイズで、読めますんで、まあ、よかったら、まあ、1話はね、記念すべきもんなんでね、皆さんお目通ししといていただけたらなと思います。オーマイコンブミドル。ね、ちょっと面白かったなーってところ。で、あとは食べたものの話するとですね、ね、食ってばっか、ね、食品に対する話ばっかなんだけど、お便りをいただいておりましてね、お便りをね、ちょっと読んでいきましょう。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん、レトルトカレーマニアのパルさん、なんか無印良品のレトルトカレーがハイクオリティらしいぞ。特にバターチキンカレーが美味しいみたいだ。すごすぎる無印のレトルトカレー、マニアの度肝を抜いた立役者の正体っていう、記事のリンクと、もう一個、よくあるバターチキンじゃない、プロが実食して分かった無印カレー本当のうまさってね、二つ記事をねちょっと捨ててくれておりまして、記事内でも言われてるけど、無印ブランドの商品って品薄になると割とあっさり商品そのものが 廃盤になったりするから、早いとこ買って食べた方がいいかも。カレーは完全食だし、オートミールと合わせれば低カロリーだぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。でそんなわけでさ、無印良品のレトルトカレーのバターチキンってやつがまあすごいというのがありましてですね、これは食べなくちゃいけないなとね。もうカレーレトルトカレーフリークになりつつあるからさ、食べなきゃいけないななんて思って。で、でもこのお便りいただいたのがさ、月曜日の夜中なんだよ。だからもう、ラジオ前に食べるんだったら、もう今日食べるしかなかったわけ。だからさ、と思ってさ、仕事終わって、で、その足で無印行って、で、バターチキンカレー買ってきましたよ。で、合わせて、ね、一緒にオートミールと合わせれば低カロリーだぜって書いてくれたんだけど、でも、せっかくだからやっぱり、ね、お米と食べたいなと思って。なので、無印良品の方でですね、それも揃えようと思って。で、買ったものが、素材を生かしたカレー、バターチキンっていうのと、温めて食べるパックご飯白米っていうのを買ってきました。カレーが350円。高いんだよ結構。カレーだぜって。まあ、100円とは言わないよ。さすがにさ、そのスーパーで売ってる安売りのカレーとは違うわけですから、100円とは言わないけど、350円は高いんじゃない？しかも、容量的にも 180g とかなんだよ。そんなに量が多いわけでもない。結構パッと見少なって思うの。レトルトでね、売ってるわけなんだけど、ちっちゃい袋がちっちゃいし、なんか軽いし、これ350円と思っちゃうっていうバターカレーと、あとね、せっかくなんでご飯食べたいなってところなんだけど、やっぱ無印で揃えたいじゃん、そこはさ。だって無印が推奨してるお米でカレー食った方が多分美味しいわけだからさ。で、100円のね、佐藤のご飯とかよりはいいかなと思って。なんで、このパックご飯が、1個190円、これもね 180g とかあるのかなでございました。だから合わせて540円のカレーライスってなるんだけど、それ家の中で食うカレーライスだからね。外で食うカレーライスじゃないからね。だからさ、結構するよねっていう印象。俺もなんか変なところでさ、ケチくさいからさ、だからねえ、540円だったらココイチで、ねえ、普通の、なんかノーマルカレー食えるじゃない。ちょっと今のココイチの金額知らないけど、ノーマルカレートッピングしなかったら540円だったらココイチで食べられるじゃない。って思っちゃうよね。外で食うカレーの値段だよね、540円ってね。家の中じゃねえよ。思ったけど、ただ、その、カレーマニアがね、度肝を抜く、そんなレトルトカレーだと、このバターチキンカレーは特にすげえんだという話だからさ、いやでも食べなきゃなと。で今日家帰ってきてさ、で腹ペコの状態ですからね、私お昼とか食べてないからさ、だからそれでさ家帰ってきて17時ぐらいか、もうすぐにお湯沸かして、お米と、ね、パックのお米湯煎して、で、カレーも湯煎して、で、出来上がりましたってね、食べましたよ。チキンがですね、バターチキンカレーのチキンなんですけど、チキンがゴロゴロ入ってる。で、うまい。うん。 これだけチキンゴロゴロ入ってて、おっきいチキンだよ。おっきいチキンが3個ぐらい入ってて、うまいよね。350円かーって思っちゃう。高くないんだなーって。ね、まあまあ、そのぐらいしちゃうんだろうなっていうような感じではあった。そんなんでさ、食べて。で、バターチキンカレー自体をそんな食べたことあるかっていうとないからさ、その味の比較が正直できないんだよね。なんでわかんないんだけど、正直なところ言うと、俺は、ハインツの辛口のカレーの方が、合ってる。好きかな。のが美味しいなって思っちゃう。ハインツのカレーもね、結構複雑なスパイスの配合してたりもするし、辛口だけど結構ね、マイルドになってたりとかするし、まあ、他のね、リスナーの方からいただいたいろんなカレーがあったりするんだけど、それも全部美味しいんだけど、ちょっと一つ例として挙げると、ハインツのカレーとかがね、まあ、もらってる量としてはちょっと多いんで、それちょっと上げさせていただきますと、個人的には無印のレトルトカレーよりも、ハインツの辛口のカレーの方が美味しいかな。だから負けない。ハインツのカレーも負けないっていうね。ただやっぱ中の肉感、あのチキンのゴロッと感、しかもうまいだよね、そのチキンが。そのレトルトとかのチキンって美味しくないこと多いじゃん、結構。なんかブリブリしちゃってたりとかして美味しくないなーみたいななるけど、違うんだよね。肉もそのもも肉とかなのかな、わかんないんだけど、そのしっとりした、美味しい鶏肉なんだよね。脂身とか別にあるわけじゃなくてさ、だから純粋にお肉で、ジューシーなささみみたいな感じ。それがちょっと褒め言葉かちょっとわかんないけども、いいよ、美味しかった、そのお肉自体はね。なのでトータル、まあそれ高いんだから、それはね、美味しいっちゃ美味しいんだろうけど、だからまあ、次はバターチキンカレーじゃなくて、バターチキンカレーだと俺わかんねえからさ、そんな食べてないから、普通のビーフカレーとかポークカレーとか、普通のチキンカレーとかバターとか、そういうちょっと特殊なやつじゃなくてね、で食べたらわかるかもしれんね、これはすごいっつって。で、無印って本当にカレーの種類すげえ多いんだよね。だから毎回思うんだけど、高いな思っちゃう自分はいるんだよね。そのよくさ、ココイチとかをさ、高いっつってる人いるじゃない。ネットとか見るとさ、なんでココイチが人気なのかわかんないみたいな、高いだけでみたいなさ、言ってる人いるけど、それと多分同じ感覚なんだろうね。で、俺ココイチはココイチの美味しさがあると思うし、トッピングもトッピングの美味しさがあるし、で普通のなんだ、ノーマルのカレーだったらそんなに高くないしさ、あとシャバシャバしてるね、ルーが好きじゃないとかっていう人もいるけど、まあココイチのカレーはそういうカレーだしと思って、松屋とかのカレーの方がうまいよとかって言ってるネット民もいるけど、そんなわけはないって思うし、ココイチのやっぱしょ結果美味しいし、まあトッピングとかしまくってね、量多くしてトッピング多くしたらそれ1000円とか超えちゃったりするわけだから、それ高いよ。だけど普通のノーマルのカレーだったら500円とかで食べられるはずだからね。ビーフじゃなくてポークだったらね、特にね。そしたら全然ココイチでもね、いいかなと思うけど、そんな俺でも無印のカレーはちょっとお高いなって思っちゃう。けど、値段相応の美味しさはまあ、あるなとは思ったので、 ちょっと買ってこようか。またね、カレー。でも家まだカレーいっぱいあるんだ。いただいたカレーとかもね、まだまだ、残ってますんで。だから、まあそっち、ね、普通に美味しいからさ、それを食べてからね、また無印の方手出してもいいかなと思いますけどもね。そんなわけで、まあ皆さんも、カレーマニアの人いらっしゃったら、無印のね、バターチキンカレーが美味しいという噂でね、結構話題になってましたんで。一回試してみるとね、いいかもしれませんね。まあ、中の、鶏肉のゴロッと感は、結構いいね。って思いました。あと、バターチキンカレーが好きっていう人は、ぜひ食べてみてほしい。多分美味しいと思うわ。俺がバターチキンカレーを食べたことがないから、その美味しさの基準がわかんないけど、食べたことある人だったら、あ、これはクオリティ高いぞって多分わかると思うわ。あとは好みの問題だからね。俺はもうハインツの方がね、好きかなってなっちゃってる。ね、もう、ハインツの体になってるじゃない。もう、ハインツ漬けになってきてるから最近さ、体がさ。ハインツ以外は受け付けなくなってきてるんで、もしかしたらね。だからそういうのもあるから。ちょっとわかりませんけどもね。ちょっと、無印のレトルトカレー。まあ一回ね試してみるのもいいんじゃないかなと、そんな感じでございます。そんな最近の食べ物の話でございましたね。食べるの好きなんだよやっぱし。この間断食して思ったけど、ほんと食べられないとね、ストレス、なんか食べたいんだ、美味しいものを。でね、美味しいものを安くお得に食べたいっていうね、そういうところでございますから。だから今週はあとフードネコをね、ちょっと使って、ちょっとバーガーキングも食べてね、行きたいと思いますけどね。もうさ、断食してさ、64キロ台になったのにさ、また戻っちゃったもんね。なんか食べちゃうんだよね。また67点ちょっとぐらいまでなっちゃったから、また3キロぐらい戻っちゃったかな。悲しいです。でも、多分痩せてく気すんだよね。仕事柄朝ほんとパン1個ぐらい食べてさ行くんだけど、パン1個食べてお昼食べないで夕方腹減った状態で家帰ってくるから、そこでご飯食べるわけだから、早めの晩飯食べるわけね。6時とかに食べるわけじゃん。なので遅くなってから9時とかね、その21時とか22時になってからドカッと食うわけじゃないから、そういう意味ではね、1日2食で、で早めの晩ご飯で食べるから、だからそんなね太んないんじゃないかなって思うんだよね。ワンチャン痩せるんじゃないかなと思ってます。なのでこんな生活が続くとね、ちょっとよろしいんじゃないかしらって思ってますけどもね。まあそんな感じで、あとは今週はですね、実は、釣りに行ってきました、今週。さっき、ちょっと土曜日予定があるのよなんて話ちょっと出たんだけど、その予定というのが、釣りに行こうって話がちょっとありまして、で、俺も予定がね、特になかったんで、本当はあったんだよ。本当は、エヴァンゲリオンの、劇場版が1月の23日の土曜日に公開予定だったんで、本当はその日エヴァ見に行く予定だったんだけど、エヴァも延期になりましたからね。問題なく釣り行けるぞってなりまして、で釣りちょっと行って参りました。久しぶりだね釣りね。11月ぐらいに行ったのが最後かな。11月末ぐらいとかそんなんだよね確かね。で久しぶりに2ヶ月ぶりぐらいですかに釣りに行きまして、なんかでももっと時間経った気すんだよね。3ヶ月ぐらい経ってる気すんだけど、そんな経ってないんだよね多分ね。2ヶ月とかだと思うんだよね。そんな最近って思うんだけど。でそんなんで釣り行くって話になって、行ってきました。で結構今回はね準備しっかりしてさ、 もうなんだかんだ9回目ぐらいな、確かね。釣りに行くのも。で、まだ1匹も釣れたことがないと。さすがにもう釣りたいって、まあ毎回思ってんだけどさ。いやもう、さすがのさすがよと思ってさ。で、ルアーとかもさ、結構準備して。で、原宿のダイソー行ったわけ。原宿のダイソーに行ったらさ、釣り用品結構あって、ルアーとかもね、昔は、普通のメタルジグっていう、なんだ、魚の形した棒状のね、20グラムだ、30グラムだ、ルアーがあるんだけどさ、鉄でできた。それとかは昔から売ってたんだけど、でも最近、メタルバイブっていう、なんだろうな、海の中でそのリール巻くと、そのルアーがなんか、バイブなんだよね。ブルブルしながら、泳いでくれんのよ。そういうのをメタルバイブって言ったりするんだけど、そのメタルバイブのルアーとかも発売されてて、で、それが原宿店にあったので、その辺も結構買ったりとかして、で、他にも、フィッシュグリップみたいな名前だからちょっとわかんないんだけど、その、魚を持つ、トングみたいなやつね。言ってしまうトングみたいなやつが売ってるんだけど、それも、ダイソー売ってたんで、それも買ったし、あとは、カッパ買ったりとかね、ちょっと、雨降ったりとかしたら困っちゃうからと思ってカッパ買ったりとか、あと手袋。本当は、アマゾンで、2000円ぐらいで売ってる手袋があったの。その、魚釣り用のね、手袋があるんだけど、親指と人差し指と中指だけが、先っぽが、開いてて、指が出せるようになってるのね。で、薬指と、小指に関しては、そのままの普通の手袋になってんだけど。で、これが、なんていうの？三つ指出てる手袋っていうのが、結構釣り、フィッシンググローブの中ではね、結構メジャーだったりとかしてさ。やっぱ糸を結んだりとかするじゃない。なので、指先がちょっと出てないとね、そういう繊細なちょっと作業ができなかったりするからっていうのもあって、三つ指出てるか、二つ指出てるか、みたいなのが多いんだけど。だそんなんでさ、そういうの狙ってたんだけど、でも高いなーと思って。で、そんな中、ダイソー行ったらさ、普通の、そのなんか作業用手袋みたいなコーナーでさ、まあ、そんななんか、防水性とかはないと思うんだけど、三つ指出てる、手袋売っててさ、100円なわけよ。でもこれでいいじゃんと思ってさ、でそんなんでそれ買ったりとかさして。で、いろいろ、もう準備万端ですよ。で、アマゾンで、ルアーもちょっと買って、もう今回は負けられない戦いだからと思って、5個セット、ルアー5個セットで、まあ、いくらみたいなやつのね、まあ、かなり激安のやつなんだけどさ、100円ショップのやつよりは、ちょっといいみたいな感じで、レビューもすごい高評価だったから、これだったらと思って。で、やっぱ、釣り行くとさ、寝がかりしちゃってさ、ルアーがどんどんなくなってっちゃうんだよね。なんだかんだで。だから、なんか、5、6個しかルアー持ってない状態で、釣り行くのはすごく不安だったりするのよ。結局1日投げてたりとかするとなくなっちゃったりするから。だから結構多めでね、行こうと思って。100円ショップでもめちゃめちゃルアー買ったし、Amazon でも買って、結局15個から20個ぐらいルアー持ってったんだよね。もうやるぞと思って、絶対に釣ると思って。その決意の表れだよね。で、そんなんでルアー用意してさ、で、行くわけよ。ね、でもまあ、100円のルアーで釣れっかどうかちょっとわかんないけどさ、でもなんか、最初に、 投げるじゃん。ね、海着きました。で、投げます。したら、海の中どうなってかわかんないから、そこでちょっといいルアーとか使っちゃうと、一発で、もうルアーが引っかかっちゃって取れなくなっちゃうとかってあるからさ。もう第一投とかね、最初の数分とかは、100円ショップのルアーでいいのよ。それで、あの、海の中の、こんな感じかなとか、根掛かりしやすいかなとかっていろいろチェックして、で、それで、そこまでで魚が引っかかんなかったら、あの、いいルアーにね、ちょっと切り替えたりとか、そういう風に使う方がいいかななんて思って。だから100円ショップのルアーが、何本 ?12 本ぐらいと、で、あとアマゾンで買った、ね、ルアーが5本ぐらいかな。で、あと前から持ってるルアー。でも、それもね、なんかボロボロだったりするからさ。まあそんな感じだったんだけど。で、それでね、ルアーだらけで行きまして。で、準備万端。もうこれ行くしかねえっていうね、ところでさ。で、今回は、もう、朝ですよ。前はね、夜釣りとかからね、して、朝方なって、朝も釣って、昼ぐらいまでとかね、そういうちょっとヘビーなね、感じでやってましたけど、今回は、朝の3時に集合して、で、車でね、ちょっと行きましょうって話になってたんですけど、3時集合だから、まあ2時半ぐらいにはね、起きなくちゃいけないわけだよ、深夜のね、夜中の。なんだけど結局なんか寝たの1時ぐらいでさ、1時間半ぐらいしか寝れなくて、でそんな中行きまして、しかも前の日仕事なんだよね。そう、金曜日仕事があってさ、金曜日自体もさ4時間半ぐらいしか寝てないわけよ。だからさ2日間合わせてさ6時間しか寝てないわけ。それで釣りしんどいなーなんてちょっと思いながらもさ、でも釣りしたいからさ、俺もさ、楽しみだったから。で、そんなんで。ね、まあ、迎えに来てもらいましてね。で、行くわけなんだけど、車乗ったらさ、早速、じゃアルコールスプレー してもらっていいですかって話になって。わかりました。ね、やっぱりちょっとコロナ対策ではないけどもさ、万全で行こうって話になって。で、アルコールスプレーして。あと、車の中だけどね、買って知ってる人たちだけどもさ、マスクして。で、行きまして。一応、マンツーなんだけどね。マンツーで、運転してくれる友人と、俺とで、乗ってさ、車乗って。で、移動するんだけど、なんかね、走っていく方向が、海とは逆の方走ってるんだよ。都心の方に走ってる気がするんだよね。もっとちょっと海の方だろうって思うんだけどさ。まあ気のせいかななんて思ってたんだけど、なんか全然見当違いのところ行ってて、で車を道のなんて端に止めたわけよ、友人が。道迷ったんかなとかちょっと思ったんだけど、そんなわけねえよなって思ったら、実は今日はもう一人来ますって言われて、いや俺人見知り発揮しちゃうよと思って、そんな知らない人とか来たらと思って、そしたら大丈夫ですね、知ってる人なんです。そうなの？したら知ってる人でね、よく知ってる人でさ、よかったと思って、普通に喋れる人が来てくれてよかったと思って。で、そんなんでさ、今回、3人で、ね、ちょっと行きまして、ね、サプライズ、つってね、俺も、彼が、来ることを知らずに、で、彼も、俺がいることは知らずに、うん、それで、3人で行くっていうね、そんなサプライズをね、ちょっと食らって、で、行くことになりまして。で、なんだかんだね、まあ、時間も結構ね、かかる場所に行きましたけどもね。で、行きますが、その道中、いろんなま、話するわけですよ。 今日のね、あの釣りの話だったりとか、あと現地着いてからね、ちょっとどうしようかとかね、いろんな話あるんだけど、で、あの現地の方に天然温泉があったりするっていう情報があって、なんか寒いじゃない、やっぱり釣りしてると、冬に釣りしたらすげえ冷えるから、もう冷えた体をね、温泉とか行ったら最高じゃないですかみたいな話になってさ、で実はその行くところの近くにね天然温泉あるんですよなって、なんだけど、私冒頭も言った通りにですね、アトピーがひどいですよ今で、それにプラスしてジンマシンがすごいのよね。でジンマシンはその寒暖差とかで出ちゃうから、俺お風呂とか入って外出るとジンマシン出ちゃうのね。さっきみたいにね、その湯船使って出たらもう足から熱が逃げなくって、足がもう全部ジンマシン出ちゃうみたいな、そんな状況なわけだから、もう車内で温泉ね、あるよってなって、いいね、いいね、なってるんだけど、すいません。私、アトピーとジンマシンでちょっと無理なんです、つって。ね。皆さんで楽しんでください、つってね。もう、申し訳ないなと思って。ね、みんなでね、釣りの後に、温泉行って、最高だよねって思ったんだけど。いや、アトピーとジンマシンで無理だと、今だってもう全身なんかもうほんと火傷みたいな感じになってっから、それさすがに、服脱げんよなと思うし。その後ね、服脱いで、ね、全身火傷みたいになってる人が今度湯船から出てきたら今度逆に真っ赤っかみたいなさ。で、ジンマシンだらけみたいなさ。それは見せらんないしなって思うのもあるし、プラス、これは言ってませんけどもね、その場で。アトピー、ジンマシンなくても、温泉は、実は NG です。なぜなら、ハゲてるから。ダメなんだって。ハゲてるから、一緒にお風呂とか入れないんだって。で、終わった後はスタイリングとかしなくちゃいけないじゃん。無理なんだって。だから、まあ、アトピーもジンマシンもなかなか治らんからね。まあ難しいんです。まあ、アトピーは治っても多分ジンマシンはまたちょっと当分出そうな気がするんだよね。正直。今日も普通に出てたしさ。今日も家帰って顔見たらジンマシン出てたしさ。もう多分、しばらくジンマシン出るかなと思うんだけど。でも出なかったとしてもですよ。ハゲてますから。スタイリングが崩れちゃうから。やっぱね、難しいんだよな、温泉入るのな、っていうところが正直ありました。まあ、そんなのね、ありまして。で、そんな話盛り上がりつつ、で、途中でね、上州屋寄ったりとかして、深夜のね、2時3時、あ、3時か。3時とか4時だったんだけど、上州屋行ってさ、都内にもね、24時間やってる上州屋とかあんだよね。その釣り具専門店。で、行って。で、そこで、ちょっとね、俺と、その車運転してくれてる友人に関しては、釣り具持ってるんだけど、ね、その、新しく参戦した、その3人目、サードマンに関しては、釣り初めてなんだって。まあ、俺とか友人もね、釣り初心者なんだけど、まあまあやったことはあるよねっていうね、釣ったことはないけどみたいなところなんだけど、そもそもね、今回初参加の友人に関しては釣り具自体は持ってないっていうことだったから、でそれを上州屋行って買って、で買ってその足で釣りしに行くっていうね、なんともね素敵なルートっていう感じだったんだけど、でそんなんでさ行きまして、で場所到着しますよ。結構なんだ広い場所というかさ、ところで、で人が全然いないの。っていうのもその日の気象情報が雨降りますせって出てたんだよね。 なんだけど、その朝方はなんとか天気持ちそうだよっつって、10時とか11時ぐらいになったら雨降っちゃうかもねみたいな感じになってたから、なんとか持ってくれ持ってくれって思ってたんだけど、でもね、雨降るっていう情報出ちゃってるから、そんなに釣り人もいなくて、これ好きなところで投げ放題じゃんと思ってさ、やったぜと思って、で思ってついて結構準備してね、で投げたんだけど、いや根がかりすんだよね、その場所。なんかちょっと先に岩が、岩のなんていうの、うん、なんか横に広がった岩みたいなのあってさ、そう引っかかっちゃうんだよね。で、これはダメだなと思って。で、場所ちょっと移動しようかつってさ、で場所を移動するわけよ、また車でさ。でもそのもう移動する直前にさ、雨降ってきちゃって。いやもう雨降ってきちゃって風も結構強くて。でもね、その場所ではもうちょっと投げても根がかりしちゃうし無理だしつって、場所移動しようつって場所移動するわけで、もう結構その辺の近くにいっぱい釣りできるポイントはあって、選び放題っちゃ選び放題なんだけど、なんか今は立ち入り禁止になってますよとかっていう釣りの場所もあったりとかして、どこが行けるんだどこが行けないんだってちょっとよくわかんなくて、でちょっと一個ずつね場所潰してって行ったんだけど、したら意外とあるにはあってさ、でこの辺いいんじゃないかなみたいなさ、堤防があって、じゃあこれやろうっつって、で車止めて、で堤防の方行くんだけど、釣り人はね二人しかいなかった。やっぱり誰もねやってないんだよなと思って。しかもなんか雨降り始めて風も強いから、その釣り人二人ももう引き上げようとしてんだよね。そっかと思って。でも俺たち結構時間かけてそこまで来てるし、絶対今日釣るつもりで来てるからね。こんだけいっぱい準備してきてるし、釣らないっていう選択肢はないし、雨降ろうが何が降ろうが。やるしかないと思ってるわけよ。だからさ、もうカッパ着てさ、もう雨に打たれながら釣りをするわけ。で、やっぱ風が強くて、俺ねルアー釣りなんだけどさ、ルアー飛ばないんだよ。前に飛んでいかないっていうか、なんだかんだルアーもでも30グラムぐらいのちょっと。そこそこ重めのね、ルアー使ってるんだけど、なんかその、ちゃんと飛んでかないっていうかね、やっぱ向かい風だったりするからさ、思うように飛んでかなかったりするんだけど、で、なんか右上の方にビヨーン飛んでっちゃったりとかして、これちょっとダメだなと思って。でもこの風に負けないように飛ばさないといけないなと思ってさ、何度も何度もね、ルアー飛ばしてるわけ。そしたらさ、なんか、ルアーの飛ばし方のコツがさ、急に分かって。開眼したんだよね、なんかね。こうやって投げるんだってのが分かってさ。そしたらさ、めっちゃ飛ぶのね、ルアー。今までの投げ方だと、ビュンって感じなんだけど、効果音じゃ分かんねえよっていうのあるかもしれないけど、今までビュンだったんだよね。それが、今回、開眼して、俺がドビューンになったわけ。これわかるかな？釣りやってる人なんとなくわかるかもしんないけど、わかんねえよ、それもね。釣りやってる人もよくわかんねえかもしんないけど。その、一律に力入ったんだよ、多分ね、今までって。ビューンって感じだったんだけど。インパクトっていう瞬間がなかったんだけど、今回、ちゃんと、ドビューンっていくようになったんだよね。したら、向かい風、影響はあるけど、でも、それに負けないぐらいの強さで投げられて、 結構飛ぶんだよ。だからあれ追い風とかで投げたら100メートルとかを飛ばせるんじゃないかなっていうようなコツをつかんでさ、今まで全然飛ばなかったんだよね。多分50メートルぐらいしか飛んでないと思うんだよ。飛んでも会心の飛ばしと思っても50メートルとかだったと思うんだけど、普通に70ぐらい飛んでたと思うんだよね今回。風向きが悪い中でもそんな飛ばねえか。風向き悪くても、でも風向き悪くて5、60飛んでると思う。だから風がなかったら多分80、90出るんじゃないっていうぐらいで、追い風だったら100いくんじゃないっていうぐらいの、そのドッビューンっていうのができて、こりゃいいやと、もう最高だなと思ってさ、あとは釣れたら最高と。で、やったんだけどさ。いや、ちょっと、なんか雨すごくなってくるし、風すごくなってくるし、波すごくなってくるし、これ無理かなーなんていうところでさ、俺はね、結構、大丈夫じゃ大丈夫ではあったんだけど、その、着るもの着てたしね、その、下もさ、なんていうの、化学繊維のさ、その、フィットする、もも引きみたいなものを履きつつ、さらにその上にズボン履いたりとかもしてるし、あと、上もね、ロンティー着て、その上に、ウルトラダウン、ね、ユニクロのウルトラダウンのやつ着て、さらにその上にアウター着て、さらにその上に、レインコート着てるから、結構防寒的にはね、がっつりしてたから平気ではあったんだけど。でもさすがの、風と雨で、これ以上はちょっときついかなっていうのは正直あって、続けられはするけど、あと、魚もいなそうだったしね。荒れすぎちゃって、波で。潮時かなーっていう感じがあって、で、3人で相談して、じゃあ今日は残念だけど、ここまでにしようか、つってね。結局ね、2時間ぐらいかな、釣りができたのって。悲しいかな。で、いつもだったらね、6時間だ、8時間だ釣りすんだけどさ、2時間ぐらいで終わっちゃってさ。で、釣れずに、残念。状態で。で、温泉行こうっつって。もう寒いし、つってね。もうみんなびちゃびちゃだし、ってね。一回温泉行きましょうってなって、で、温泉行って。温泉も二つぐらいあったんだけど、一つがちょっと混んでそうだったから、なるべく密は避けようと思って。人が少なそうな温泉の方行って。したら、本当に人いなくて。ガラガラでさ、ラッキーしてんなと思って。だからほんと今回、密とかね、その辺はちょっと気にしつつ、ね、アルコールスプレーとマスクと、ね、結構万全な体制でね、ちょっと、やってきたんですけども。で、そんなんでさ、で、ただ日帰り温泉、俺は温泉入んなかったけど、入館料を払ってね、中でちょっと着替えたりとか、あと荷物整理したりとか、ちょっとしてね。もうさ、荷物が多かったからさ、それをね、もう雨の中だからさ、リュックの中とかもぐっちゃぐちゃに入れてさ、そっで離脱とかしてるからさ、なんかもうわけわかんないから一回ね、荷物整理したいなってのもあったし、で、着替えもね、ちゃんと持ってきてたからさ、雨降るの分かったから。で、ね、その辺も着替えたりとかして。で、なんだかんだでちょっとスッキリしてさ、よかったんですよ。で、そんなんで、ちょっと、お昼ご飯の時間になったからさ、お昼ご飯食べて、で、帰ろうっつって帰ってきたんだけどさ。帰りのね、車の中とかはね、懐かしの音楽をね、かけたりとかしてね、帰ってきまして。結構世代がね、みんな近かったりするから。だから聞いた、アルバムとかね、いっぱい持ってきてくれてたからさ。 それをね、ちょっと聞いたりとかしたんだけど、ケミストリーとか、グレイとか、ダパンプとか、黒夢とかね、そんなん聞いてましたから、なかなか懐かしいなーつって、ダパンプとか懐かしすぎるだろうつってね、ダパンプのね、ベストのアルバムをね、持ってきてくれてたから、聞いたらさ、何曲か14曲ぐらい入ってんだけど、全部知ってる。すごいね、と。MCAT 天才だね、とかって言って。いや、ダパンプすごいわ、つって。よくこんなに知ってる曲、ね、ヒットした曲、あるもんだな、と思って。で、そのダパンプがさ、ね、20年ぐらい経ってさ、また今、ヒットしたわけじゃん、USA とかでさ。それもすごいね、つって。一茶の声変わんないね、とか言って。まあ、そうなんでね、ちょっと懐かしみながらね、まあ最後、こっちにね、地元まで戻ってきましてね、解散するわけなんですけど。いや、なかなかね、いい釣りでしたよ。釣れはしなかったけど、次に繋がる釣りだったなと思って。正直、あとは、普通のコンディションの海に行ければ、俺釣れるよ多分。っていうぐらい、ちゃんと飛ばせるようになったし、やっぱ、飛ばせないと釣れないよねってのあるじゃない？やっぱりその、俺が釣ろうとしてんのがさ、昭和ジギングだから、ね、シーバスだったりとか、他の青物だったりとかね、するわけだからさ、稲田とかね、まあ、そういうのを釣ろうとしてるわけですから。だからできる限り遠くに飛ばすっていうのも一つのね、コツだったりとかするので、それがちゃんと飛ぶようになったし、いいなぁと思って。で、ちゃんと前に飛ぶようになったから、いつも結構右の方飛んでっちゃうね。なんだけど、もうこれでまっすぐ飛ぶようになったから、ちょっと狭い、釣りのスペースだったとしても、いけるなって思うし、いや、これは次は勝てるなと思って。ちょっとウキウキなんだよね。だからもうちょっと、投げる練習をしにも行きたいよね。どこでもいいから。魚釣れなくてもいいからさ。むしろ釣れちゃったら持って帰れないからさ。釣れなくていいんだけど、一人とかで行くんだったらね。ただ投げる練習をするみたいな。っていうのをしに行っても面白いなぁなんて思っちゃうんだよね。そのぐらいちょっと今回コツつかんだからさ、投げる。次回に活かしてね、やりたいななんてちょっと思ってますけどもね。そんな感じのね、釣りでした。で、まあ家帰ってきてね、まあ土曜日、夕方帰ってきて。まあ寝たね。2日間で6時間しか寝てなかったからね。土曜日のその残りと、あと日曜日も結構夕方ぐらいまでもうがっつり寝て、そんでね、今日を迎えましたっていうところでしたね。やっぱ寝ないとダメだね、人間ね。眠くなっちゃう、本当にね。ちゃんと寝ましょうところでございました。とっさっていうねところで、じゃあちょっとお便りをいただいてるからお便り読んでいこうかな。ラジオネーム、ラジオネームどれかな、これかな。じゃあいただいてます、お便り。ラジオネーム湯豆腐さん。パルさんこんばんは。突然ですが、パルさん VR を始めてみませんか。昨年 Facebook が出した Oculus Quest 2 という VR デバイスがあるのですが、3万円台で全部入りという驚きの商品です。スマホ VR とは全く違う現実感と臨場感を味わえますよ。自分は会社と自宅の往復で毎日面白くない日々を送っていたのですが、これを買って世界が変わりました。毎日 VR ボクサーサイズをして汗を流し、VR チャットというアプリで飲み屋街に行き、中身おっさんの美少女や中身リアル JD たちと夜な夜な飲んだり、ゲームやライブに行ったりしています。 もちろんエロはエロでスマホよりリアリティやばいですよ。さあパルさんも現実捨てて仮想現実へ飛び立ちましょうってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいよね、オキュラスクエスト2ね。いや欲しいよ。俺も VR ね、気にはなってますから、やっぱり特にエロ目的ではありますけど、いやーね、しかもね、これが3万円台で全部入りっていうね、驚きの商品ってことなんだけど、そうなんだよね、結構集大成だよねこれね、今までのね VR 機器のね、で安いっていうねところなんで、まあ正直プレイステーション5買うのとオキュラスクエスト2買うのどっち買うのって言ったら、これはオキュラスクエスト2の方が正直欲しいよね。ゲームしないしさ、もうさ、その家庭用ゲーム起動するのもちょっとねあれなんだけど、でも VR ゴーグルだったらどうかな。まずエロがあるから、エロ目的でまあ使えるじゃない。でプラスその VR チャットとか VR ボクササイズとかで、ね、飲み屋街に行ったりとかできるわけでしょ。すごいよね、ちょっと楽しそう。俺も別にコミュニケーションが嫌いってわけじゃないからさ、コミュニケーションあった方が多分楽しいんだよね、何かと。リアルだってそうだし、だってリアルで仲のいい友達いたら絶対楽しいじゃない。ネットの世界も一緒でさ、仲のいい友達がいたら楽しいわけ。だからやっぱ一人っきりでなんかやるよりは友人知人とね盛り上がった方が面白いわけであってさ、何事も。なのでそういうね VR の中でもね、ちょっと誰かと接点持って飲み会やったりとか楽しそうだよね。いや羨ましいね。どうしましょうね。3万円台でしょ。安いんだけど高いんだよね、今の私の、ね、お財布事情から考えると。そんなに安いものでもないから考えちゃうは考えちゃうけど、でも買い時なんだよね今がねって思うわ正直。今までいろんなね VR ゴーグル出たけど、一番完成してるよねオキュラスクエスト2がね。いやーちょっと欲しいな、欲しいけど結局買ってエロにしか使わなくなっちゃったりもするからな、どうなんだってのあったりするけど、3万円台くー。まあスロットでね負けたと思えば買えるわけですよ、このぐらいの金額のものはね。でもさ買えないよね、高いなと思っちゃうよねやっぱりね。困ったもんですな、やっぱな。ちょっとお金を貯めてあぶく銭が入ったら、じゃあわかりました、政府から給付金が出たら買いましょう。給付金出るまでは買えないけども、給付金出たら買いましょう。そういうことでちょっとね夢を持って生きていきたい。ね、コロナでさ、落ち込んじゃうわけじゃん、やっぱり。ふざけ込んじゃうわけよ。そんな中、ね、一筋の光ですよ。給付金が出るかもしれないと。まあ、出ないと言ってますけどもね、麻生さんは。だけど、出るかもしれないわけだから。出たら、ね、そう、貯蓄するんじゃないよと、ね、いう話ありますから。使っていきましょうよ。VR ゴーグルに。オキュラスクエスト2買ってきましょう。給付金もらってスロット行くんじゃないんだよ。給付金もらったらオキュラスクエスト2買うんだよ。物にした方がもうねいいわけだから。そういう風にねちょっと生きたお金の使い方ねしていきたいなと思いますけどもね。そんな感じでございますね。お便りありがとうございます。まあ、そんな感じでしょうか。あと今週、お話するものとしてはですね、ほぼね今週他はね そうだなー、これかなー、うん、これです。釣りの帰りね、いろんな CD 聞いたって話して懐かしいねって話だったんだけど、ちょっと懐かしがてらにその20年前ぐらいのCD のランキングとかそういうのラジオで紹介したら楽しいんじゃないみたいなちょっと話が出まして、ちょっと調べたの。で、せっかくだから20年ぐらい前のやつがいいかなと思ってさ。で、新コーナー、新コーナーにできるかな、もっと結構尺使えるなと思うんだけどさ、新コーナー、あの頃のオリコン月間シングル CD ランキング、20年前のね、CD シングルランキングをちょっと見て、でちょっと思い出話でもしようかみたいな、そんなコーナーたまにはいいんじゃないと思って。結局聞いてるリスナーがさ、もう若い子じゃないじゃない、俺と同い年ぐらいのね人が多いわけだからさ、どうせね、もうおじさんばっかなんだから。なのでね、大体みんな松坂世代前後なんだからさ、だから20年前のオリコン CD シングルランキングとか見たらみんな、おー懐かしいってなるわけじゃん。で、そんなんで一応ね見ました。2001年1月の月間シングル CD ランキング、20年前の1月ですよ。だからほんと俺がね、まだ20歳ですよ、言ってもまだ音楽とかよく聴いてる頃だね。中高専門学校とかまでね、音楽聴いて25ぐらいまでは音楽聴いてたんで多分ね。なのでまだまだ音楽ね結構聴いてた頃でさ、特にカウントダウン TV とかね、オリコンとかそういうのはチェックしてたと思うんでね、懐かしいなーなんていうね曲すごい多いと思うんだけど、この頃の1位の曲がですね、浜崎あゆみ M でした。マリアね、 M 流れてましたね。とかあともうエブリリトルシングだね、2位は、フラジール、懐かしい、アイノリだっけ、アイノリかな、うん、の曲ね。この頃エブリリトルシングすごい強かったもんね。いや好きだったね。これがフラジールなのかフラジャイルなのかね、読み方いっぱいあってね、なんなんじゃいと思ったけどもね、ここの曲名としてはフラジールでしたね、その頃はね。で3位、モーニング娘。恋愛レボリューション21、懐かしい、うん、懐かしいしか言わないけど、俺はモーニング娘はね、福田明日香が好きだったんだけどね、早々にいなくなってしまいまして、今はなんかねバンドしてるみたいな話もありますけどもね、ちょっと福田明日香には頑張ってほしかったなと。圧倒的歌唱力あったからね、一番最年少だったのにね、好きだったなーなんて思って。とかで4位5位はミーシャ、ミーシャの4位がね、ミーシャプラスダクトっていうのかな、 I miss you 時を超えて、で5位がミーシャのエブリシングでしたね。で6位がミニモニ、ミニモニじゃんけんぴょん。で7位がポルノグラフィティのサボテン、懐かしいね、ポルノグラフィティアポロね、よかったですねあの頃ね。なんだろうね、ほんとあの頃って急に出てくるもんね、やっぱデビューした時勢いがすごいもんね、アーティストのね。今だとなんかデビューしてもその前から活動してたりとかさ、よくわかんなかったりするんじゃない。でデビューしてもそんなにね ぱドカーンと売れるかって言ったら売れなかったりするけど、やっぱメジャーシングルみたいなの出るとさ、あの頃ってすごかったなーなんてね、ちょっと思ったりしますけどね。まあそんなあったりとか、あと平井堅、8位平井堅、Even If で9番、9位がまたポルノ、サウダージで、10位出ました、ダパンプ、ね、パープルザオリオン、パープルジオリオンですか、ね、まあダパンプまだ売れてたんだ、ね、やっぱりね。で11位がドラゴンアッシュとかね、12位花花、13位氷川きよし、ね、箱根八里の半次郎とかね、で14位スマップライオンハート、15位ソフィア進化論、16位ダパンプ、イフ、ダパンプすごいな、そんなに出てた、すごいな。17位氷室京介、18位 M フロー、19位ムーブ、20位ヒロ。いいですね、なんか時代を感じるラインナップだね。ムーブとかさ、もうイニシャル D のね、アニメの主題歌しか歌ってないんだからさ。でも好きだったな俺、ムーブ CD とか持ってたもんね。でヒロね、スピードのね、島袋ヒロコ、ヒロがね入ってますよ、よかった。あと氷室京介もよかったね、氷室京介ボーイ、でも氷室京介のね曲もよかったよね。何があった、マリオネットはね、ボーイですけども、スコールとかかな。ね、なんか いろいろあったけどね、2曲ぐらいね、俺氷室京介の曲好きなんだけど、あのドラマの主題歌だったんだよね。昔松本明子が出てたドラマとかのね主題歌になってたりとかして、すげえ良かったんだよな。そんなね、懐かしい、そんなオリコンのね、ちょっと振り返って、だからまあ月に一回ちょっと振り返るこれ面白いかな、ちょっとわかんないんだけどね、まあこれをちょっと深掘りしていけば懐かしいなーっつって、ね、おじさんたちがみんな、お、懐かしいっつって、そういう懐かしみを覚える、ちょっとコーナーをね、やるのも一つ面白いんじゃないかななんてね、ちょっと思ったりしましたよっていうことで、まあまあ、ちょっとこれからはね、コーナーの方も今年はね、少しずつやっていきたいなと思いますからね、また乱立するかもしれませんし、あとすぐ終わっちゃうかもしれませんけどもね、ちょっとできる限りなんかコーナーをね、ちょっと続けていけられるやつはね、やっていきたいなと、そんな風に思っておりますよと。
童貞ネットアットエドラジ、
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとは、また今日ちょっとお話できてない、まあ、何か、いろんなお話ねしていきたいと思いますけども、今週は他にはですね、お話ししたかったことに関してはどれかな、新コーナー、またちょっとね、なんだろう、過去を振り返ったコーナーとかもいいんじゃないかっていうね、ことで、その10年前を振り返るみたいなさ、10年前のラジオ何言ってたかなみたいなのを振り返ってちょっと話すってコーナーもどうかななんてちょっとご意見いただきまして、なんか過去振り返ってばっかりでね、解雇中みたいになっちゃうんだけどさ、昔は良かったなってね。なんだけど、俺が持ってるさ、資産としてはさ、過去なんだよね。過去しか資産がないからさ、それをうまく活かした方がいいんじゃねえかっていうのと、もう10年経ったからね、 10年前のことはもうみんな忘れてるぞと。だからそれをまあ使うっていうのはまたいいのかななんて思ったりするんだけど。で、新コーナー、やる？やるっていうか、まあ来週、まあ今週ちょっと軽くね、どんな感じかななんていうところなんだけど。新コーナー、ラジオ、10年一昔っていうね、コーナー行きたいなと思って。まあ10年前の、まあ同じ週のね、ラジオ、どんな話してっかなみたいなね、ところなんだけど。今回はですね、ちょうどスペシャルウィークでした。10年前の、今は。110回目とかのね、放送だったのかな？で、何したかっていうと、一人旅してた。群馬の伊香保温泉に一人旅してて、で、そこで、温泉泊まるじゃない。で、旅館泊まって、その帰りに、そのなんか、エロいグッズとかが結構展示されてる秘宝館ってあるんだけどさ、秘宝館に行くっていう、そういう放送してたね。でもそんな経つんだと思って、俺もさ、なんか群馬の旅館に一人で泊まりに行った記憶はあるんだよ。で、秘宝館とか行った記憶はあるし、秘宝館の外観とかの写真に関してはまだ iPhone に入ってんのよ。で、これなんだっけなんて、ちょっと思ったところもあったんだけど、これ、場所群馬の伊香保温泉のところだったんだと思ってさ。っていうのがね、10年前でした。10年前の1月の末だね。こんな寒い中にさ、群馬一人旅だよ。しかも、結構安かったんだよね。旅費も。電車賃が片道2000円ぐらいで、往復4000円ぐらいで、で、旅館もね、8000円、7000円、8000円ぐらいするんだけど、食事込みだから。多分、夜と朝の食事込みで、その金額。だったんで、意外といい旅館だったね。しかもなんか結構豪華だった気すんだよね。懐かしいなぁと思って。で、なんだかんだで結局、まあ、秘宝館とか行って、ね、一泊して秘宝館行って帰ってくるんだけど、その帰りにパチスロ行ってパチスロ負けてるっていうね。何にも変わってないと思って。びっくりした。ほんと変わんねえやつだなぁと思って。だから、ね、パルナイト、お前はほんと、なんか、退化してんなってね、言う人もいますよ。いや、変わってねえんだって。だから、本当は年取るたびにね、成長しなきゃいけない。でも成長しなきゃいけない中に、停滞してるから、それは、退化してるのと一緒だよねっていうのはあるかもしんないけど。何にも変わってない。年だけ取って、何も変わってないっていうね。相変わらずだなーって。まあ、そんな感じで。まあ、正直10年後の俺が聞いてもさ、まあ、そうかーっつって。そうだよなーって思っちゃったりもするけどさ。まあね、そんなお話。これが10年前の、放送でした。だから、ちょっとね、懐かしみがあることを今年はしていくのもいいかななんて思うんで、まあこの新コーナー2つ、続くかわかりませんけど、ラジオ10年一昔と、あの頃のオリコン月間シングル CD ランキング。これの二つやっていこうかななんて思って。あとは、ま、今週の雑談。じゃあ今週の雑学。あれいる？いらない気がするんだけどさ。なんかネタとしてね、ネタとしてでコーナーとしてなんかあった方がいいかなって思ったんだけどさ。なんか、あまりね、好評でもなかったし。好評じゃないとね、まあ、俺が超面白いなと思って、好評だろうが好評じゃなくてもやるわってなってればまた別なんだけど、俺もちょっと手探りで始めたところがあるんで、あんまり好評で ないんであればね、 やらなくてもいいのかななんて思ったりするんで、まあ、ちょっとね、この辺をやっていこうかななんて思ったりもしたりしなかったりって感じです。今回限りのコーナーだったらすいませんってところ。じゃあ、あとはですね、まあ、今日はこの辺にしておきましょうか。ね。明日、私もね、結構、早いんで。もう1時になっちゃったからさ、もうこれから、速攻で風呂入って、で、寝て、でもさ、寝れないんだよね。ラジオさ、こうやって2時間だ、3時間だ、やるわけじゃない。ね、毎節1時間のラジオ本編2時間やるわけじゃない？そうするとさ、やっぱアドレナリン出ちゃってるからさ、3時間もね、ぶっ通してずっと喋ってるから、目が冴えちゃうんだよね。そうするとさ、もう寝れないんだよ。寝つけないの。それがね、ちょっと明日にどう影響するんだろうっていうのがちょっと今ビビってます。でも寝れないんだよ。本当に。結構だからこの無職の期間の時って月曜日ラジオするじゃない。で次火曜日なんだけど寝ないこと多かったもんね。寝ないで火曜日起きてるみたいな。で火曜日日中になってくると眠くなってくるみたいなね。そんなパターンすごい多かった気がするね。結局なんか、そんなパターンだったな。だからそうならないように今日はゆっくりね、ちょっと落ち着いて、眠りにつきたいなと思いますけどもね。眠れるんでしょうか？まあ、そんな感じで今日この辺で終わるんですけど、来週はですね、2月の1日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。まあ、次はね、毎節に関しては、30分。で、本編2時間という感じで終わるのはね、だいたい0時30分に終わると思いますんでね。だらだらと、埋設するよりはね、いいでしょ。ね、結構でも埋設をね、楽しみにしてくれてるっていうリスナーの方もいるからさ、そこがね、ちょっとね、悲しいところもあるかもしれませんけどもね。でも、埋設が長すぎたりとかするとさ、本編に影響出たりするからさ、30分ぐらいがね、ちょうどいいのかなと思いますんで。まあ、そんな感じでね、ちょっと来週からはね、ある程度、時間をね、決めて、やっていけたらなと思っております。そんな感じですね。じゃあ、今日はこんな感じで終わりましょう。で、来週はね、来週で、まあ、何があるかっていうと、まあ、特にないけども、予定はね、ないんだよね、今週特に。なんもないな。だから、まあ、仕事をして、まあ、あと中華だよね。練馬の中華のリベンジ。ちょっとできるかちょっとわかりませんけどもね。まあ、その辺もね、ちょっとやってみたいなと思うけど。明日できっかな。まあ、できなくても土曜日があるからね。でも土曜日やってなかったらね、ちょっとまたリベンジ失敗しちゃうからね。ちょっとその辺考えないといけないですけど、まあ最悪土曜日ね、ちょっと行って中華食べてきますから。まあそんな感じでございます。まあなんかパルナイトにね、あんなことしてよ、こんなことしてよとかね、こんな話してよなんていうのもあったらね、お便りいただけたらと思いますんでね、その辺もお待ちしております。で、今日ちょっと読めなかったお便りなんかもね、来週も読めたらと思いますんでね、ちょっとまたご紹介していきたいと思っております。じゃあそんな感じで、ね、今日も2時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。